はい、というわけでね、今週もカニラジ始まっていくんですけれども、今週もまたまた、この方お迎えしております。どうぞ。
はい、どうも、マイキーです。
いや、マイキーさん、
はい、何ですか。
ここのとこあるじゃないですか、毎週ちゃんと撮ってるらしいですからね。
これね、言うときますけど、僕出演料10万円ですからねこれで、ね、3回目やから30万円ぐらいいただかないと。だけど、まあ、カニラジやから特別にね友情出演ということで。
友情出演、
これが、まあ、友情出演ですよ。
例えば、まあ、他の YouTube のチャンネルや、他の、まあ、ラジオやったらもう10万から、
あかんでしょ、そら
いただかない、もらうものはちゃんと。
ただはあかんすよ、やっぱり。ただはね。
あ、そう、やる方もね。
そうそうそうそう、
やる方もやっぱりこう
ちゃんと価値を提供せなあかんから、
ね、この3週間ぐらいなんかずっとそういう内容が、はい、
そう
続いてますけれども、まあ、そんなあれですよね、
はい、
このマイキさんにも、
はい、
なんていうの、童心の心というか、
童心
に、
はい、そうなんです
よ、変えるような、まあ、最近ね僕らも見てるじゃないですか。
見てますよ。
こんな中でね、もう漫画とか、
はい、
アニメとか興味なく、もう部屋にはね、
はい、
もうパソコンしかないみたいな、
僕のね、
もう無駄なものは一切ない。
ないですよ。
もうミニマリストのような部屋です。
はいはいはい。
そんなマイキさんでも子供の心が、はい、
ありますよ。
あるんですよ。
はい。
それが毎週のね、
はい、
日曜日の、
ま、朝9時からの。
朝9時から。
情熱ダイナミックですよ。
ねえれれれれれ。いつかってね。
そう。
っていう、あの気の抜けた、
はい、
あの吉井さんの歌から始まる番組ね。
はい。
ドラゴンボールスーパー
ですよ。
ドラゴンボール超とか言ってドラゴンボールスーパー。
はい。
なんか話題になってる？
話題になってるでしょ。
なってんの？
なってるでしょ。
僕らね、まあ、はい、そのドラゴンボール世代とか、まあ、ドラゴンボール Z 世代、
はい、はいはいはい、
多分 Z の方よね。
Z やね、
どっちか言うとね、うん、
ドラゴンボールではないですね、
うんうん、まあ、ね、まあ、ドラゴンボールもちろん見てきたけども、やはりドラゴンボール Z 世代としては、は
い、
この鳥山先生の原作の下でこう、
う
ん、新シリーズのスーパーっていうのは、まあ、待ち望んでた。
そう
ですよ。カニラジもね、行きましたもんね、あの映画ね。
うん、行きましたよ。
あれは何でしたっけ、復活の F。
活の、
いや、もう一発目の時も行った
んだ。両方行きましたよ。神と。
神と神も行って、
復活
F の時も語って、
はい、
あのプチラジかなんかでも特別で語りましたよね。
行きました、行きました。
で、まあそういうね、少年の心はあるんですよ、一応のマイケさんにも。
はい、僕基本少年ですからね。
うん、えらい金金言う少年ですよね。
いやいやいや、僕はね、基本的にワクワクするかかどうかですよ、う
んうん、カカロット的な。
そうそう、ワクワクさんですわ、僕。
あ、はい、ネットビジネスとか俺はすっげーワクワクするぞって。
そうなんですよ。
ワクワクするものにはもうまっすぐ、
金稼いでるやつに会いに行くみたいなじゃあそれなんか竜になってます
俺より強いやつに会いに行くみたいになってるけど。
そうそうそう、あ、いやいや、まあまあまあ、そんな感じでね、
うん、
そのドラゴンボールですよ。
ドラゴンボールどうですか最近。
え、
こうスーパーどうですか。
スーパー面白かったですよ。
あれね、
最近までは、
ちょっとね、最近までは、
うん、最近まではあの悟空と同じ顔した敵で出てくるんですよね。
ドラ、なんでしたっけ、悟空ブラック
ってターレスじゃないですよ。悟空ブラック
ですよ。でもバーダックでもなく、
そう悟空ブラックっていうね、
うん、もうだからあのね、なんか何でしたっけ、はい、海洋の上がどんどん出てくる展開、
はい、そう、はい、
海洋から海洋神になり破壊神が出てきて、
そう
もう最終的には禅王っていう
ね、禅ちゃんね出てきました
けど、いろんななんか宇宙大柔軟宇宙とかね、わけわからんこと言い出して、まあ、まあそこはもうあのドラゴンボールおなじみのインフレ展開、
そうです、まあ、そこは気にしちゃダメですから、
うんうんうんうん、
そこは気にしちゃダメです。はい、もうね、
まあ、だってもうだってそらね、あの原作でももうあっこまでやってもうたらもう次そんなんするしかもうないですもんね。
そう
さらにこう上の世界っていくしかないんで。
そうなんですよ、うん、はい、っていう感じでね、
面白いですよね。
ベジット出てきましたよ最近。
ベジット知ってます？悟空とベジータの
合体
融合体、
そうポタラとフュージョンとあって、ポタラの方なんですよね、
うんうんうん、
はい、なんですけど、ベジットね、ベジットに合体してスーパーサイジンブルーになって、こうやってビルス倒せんちゃうんかぐらいの
そもそもあの僕らのドラゴンボール Z を、
はい、
まあ、見てた世代からすると、あのポタラのね、
うんうんうん、
合体には、
そう
今回 あの設定変更にはかなり不満が残ってるんですけど。
そうなんですよね、わけわからんすもん ね、
もうポタラで、
うん、
フュージョンっていうのは、もう皆さんは分からない人もいるから、フュージョンっていうのは人と人が合体する技ですよ。
はいはいはい。
フュージョンハーって言って合体したら、30分だけ合体できて、まあ僕とマイキーさんがやったら、
あ、ちょっと戦闘力と体格が違うからあかんかな。
いやでも悟空とベジータもちょっと体格差ないですか、あれ。まあまあ。 あ、そうか。悟空の大きいでしょ。
またそうやね。
悟空とベジータぐらいの差じゃないですか。
あ、まあまあまあまあね。
歯がきになるのか。
マガネ。
マガネになるのか分かんないですね。そういう。
ダッサ。
で、2人の性格が混ざったような性格になるんですよね。
最悪やろうね。
で、まあまあ、1たす1は2じゃなくてもっと強くなるんです。1たす1は10とかになるんですかね。フューチャーの人
は。掛け算になるんですよね。
掛けるんですよね。
はい。
1かける1やったら1なんですけど
ね。ああ、そうやね。わかんねえ。
まあ、1たす1がまあ、10とは言わんけど、まあ5ぐらいかな、
フューチャーの人は。まあ、戦闘力僕ら5ぐらいやと思うんでね、多分ね。
だまあ、2人合体したら50ぐらい。
ああ、強い強い。
25ぐらいになるんですかね。
ああ、めっちゃ強いね。
でも、
はい、
それは30分なんですよね。
そうなんですよね。
30分で溶けると、
そうそうそう、
溶けちゃうっていうのか溶けてくれるっていうのか、
はいはいはい、
ただまあポタラっていうその神様のピアスみたいな、
そう、ね、
イヤリングみたいな、
うんうん、
をつけたら、
はい、
これがもう1たす1が5じゃなく10なり20になるっていうすごい神アイテム。
何乗とかですよね。
何乗みたいな、
ね、2乗3乗5乗とかなんかあんまよくわから
ないけど、それは神の力やからすごいぞ。ただって1回合体したら二度と分離できませんよっていう設定やったのに、
はいはいはい、
でまあ前回使った時は魔人ブーに吸収されて、
うん、
吸収されたからまあ、
まあ、中のね中でなんか悪影響で
分離が体内に入ってしまったことで強制的に分離させられた、まあまあちょっと苦しいけど、うん、
はいはいはい、
まあ許そうって、
うんうん、
でまあ数十年の月日が過ぎですよそこから、はい、でまたこのドラゴンボールスーパーでも同じ展開が出て、はい、ポタラで合体したら、
はい、
時間ポーンってあったら、うん、あれ溶けたぞって。
そう。
でそこで海王神が衝撃の一言を言うんですよね、
うんうん、
あのまあ海王はまあ一生取れないんですけど、うん、人間だから、まあ、まあその30分
1
時間で溶けるよね、うん、みたいなことをさらっと言い出して、うん、そうそうそう、あ、そうなんですかみたいなさらっと流されたっていう、そうそうそう、この10年越しの設定改ざん、
何この後付け
みたいな解
約ね、こう
あれもちょっとこのドラゴンボールスーパー始まって以来の衝撃的発言でしたけど、
ね、ああ、ちょっとショックでした、
ね、これもドラゴンボール世代じゃないとこの怒り憤りは、
まあ、
うん、鳥山先生に対するこの憤りはなかなか、
そうですね、
うん、伝わらないかもしれないですけどね、
は
い、
まあまあ今の子供はあれはあれで楽しいからいいんちゃうかなっていう、
あ、今の子供はもう、あ、ポタラ、あ、そんなもんだよね、
うん、
あのクールに、
うん、そうそうそうそう、そんな感じで
しょうかな、ドライにね、
そうそう、
ああなるほどねみたいな、
悟り世代でしょ今の
子、見てんの子供ドラゴンボール、
もう見てるでしょ、
わかんの、
見てるでしょ、
ワンピース、あの人たちなくて面白いの、いワンピースも言うけど、ワンピースももう10年以上やってますからね、
あ、そんなやってるんですか、
もう10年以上やってるからもうかなり前からやってるんですよ、
子供はドラゴンボールとワンピース見るもんじゃないんですか、
そうなの、ドラゴンボールとワンピースでも世代違いますからね、そもそも、
まあね、
まあ、でもあの僕らの中でドラゴンボールは絶対じゃないですか、
絶対
です、ね、この話ラジオで何回かしたか、うん、今のその僕らちょっと若い世代からしたらワンピースがそのドラゴンボールの枠なんですよ、
はいはいはい、あね、なんか 2,3 個したぐらいだったらもうワンピースになってますね、
あ、ドラゴンボールってあのワンピースのなんか前のやつでしょ、うん、みたいな、
前のやつでないねんっていう、
でドラゴンボールあんまり分からへん、いやワンピースの面白いっすよみたいな、
その辺ね、言い出したらね、ドラゴンボールよりセイントセイヤ、ドラゴン、セイントセイヤより筋肉マンとかになってくるんですよ。
筋肉マン、まあ北斗の拳とかね。
そうそう。まあ北斗の拳は僕も見てましたけど。
そうそうそうそう、
あれですけど。
まあでも僕の中ではやっぱドラゴンボールって圧倒的金字塔じゃないですか。
うん、そうですね。
もうドラゴンボールがまあ絶対的王者とおってまあワンピースとかも面白い、北斗の拳とかも面白いねっていう話になってくるんで。
そうですよね。
そんな、
はい、そんなね、
ドラゴンボールスーパー、まあ面白いですよ、見てますけど、
はい、スーパーね、うん、ちょっとね、
毎週日曜日楽しみにしてます、
まだ来週から新しい展開ね、始まるみたいな、
まあ、新しい展開というか、多分鳥山先生のありがちなストーリーとストーリーの間をどうでもいい話でつなぐ回が続きそうな感じがしますけど、
ね、あのアニメの引き伸ばしみたいなね、あれなんです、そこでね、ちょっとね、朗報ですよ、
朗報、はい、
ちょっと急ですけどね、ドラゴンボール、
はい、
ドラゴンボールの原点、
原点、
ついに商品化、
ほう、
っていうニュースを見ましてね、
ほう。
なんぞやと、
うん、
ちょっとね見てきたんですよ、
うん、
ほんならね、まあ、ドラゴンボールの原点ってそのタイトル通り、
うん、
弾集める、
まあそうですね、
ね、弾を集める、
はい、え、なんか言うね、
いやいやいや、
弾集める、ドラゴンボールをね、
弾集めですよ、
うん、
ね、
たまたまです、
弾ころ探し、
弾ころ探し、
はい、なんですけど、
はい、
これ闇雲に探しを見つかんないじゃないですか、
ね、そうですね、
あ、ドラゴンボールどこやろどこやろどこやろとかって、
もうローラー作戦やって言ったらもう何、そうそうそうそう、地球上全部こうさ、くまなく探さなか
ったわけですから、ってなることで最初ですよ、うん、悟空とブルマ、
うん、
出会った時に、うん、ブルマが何を持ってたか、
もう、
はい、私これで探してあなたのところに来たのよって言って、悟空のおじいちゃんの片身のね、
はいはいはい、
ドラゴンボールがあるじゃないですか、
うん、あるある、
ね、星4つ入ったやつ、
うん、
ね、
はい、通信中、
そう、うん、それを 探しにこの機械を使って持ってきた、うん、その名はドラゴンレーダー。
ドラゴンレーダーですね。
ドラゴンレーダー。
ドラゴンレーダー。もうこんなんもうおなじみでしょ。
世紀の発明ですよこれ。
世紀の発明、うん、
カプセルコーポレーション製。
まずなんかね、うん、どういう原理やねんっていう。確か原作ではそのなんか
ドラゴンボールから発してるなんか謎
のオーラじゃないか、なんていうの、その機械的な電波信号みたいなのを読み取って、
そんなんを読み取ってやるん
ですよ。それを探す機械を作ったという超天才的な、もうこの時点で世界牛耳ったも同然やんぐらいの発
想ですよね。そうなんですよね。もうこれ奥を超えてますよね。奥超かな、もうすごいなってぐらいのあれなんですけどね。も
とも
と
クソ金持ちですけどね。
そうそうそう、はい。まあそこのね、あのドラゴンレーダーが実社会でも、
うん、
なんと、
うん、
発売されるんですよこれが。
え、あのドラゴンレーダーがついに販売されるだって。
ドラゴンボールは、ドラゴンボールあるということですよこれは。これね、
はい、
実際、
はい、
あのドラゴンレーダー、
うん、
ね、これちょっとね、まあ、あのホームページカンペ、え、カンペか、
カンペ、
カンペ、うん、カンペしながら
読みますけど、これはまあ後であのリンク貼っておきますよ、
はい、ちょっとね、はい、まあ、見ていただきたいんですけど、ポイント1、
はい、
精密な本体設計、
うん、
なんと表面裏面にもカプセルコーポレーションのマークが刻印。
なんとなんとなんとっていうほどのもの。
あのね、 C って書いてあの視力検査するようなやつあるでしょ、はいはいはい、なんかあんなやつのマークが入ってると、
うんうん、
30周年にふさわしく完全新規造形の金型を使用、
うん、
当時のアニメに登場したサイズデザインを風潮、え、ふ、何、うん、まあ、
風潮す
ん、まあまあまあまあ、デザインを踏まえて、
うん、
より洗練されたクオリティへ進化、
うん、
リューズってあのなんか時計調整するようなとこあると
思
うん
ですけど
ね、あれは削り出しのアルミパーツを採用されている、ね、最も手に触れる操作部を圧倒的質感で再現、
うん、
はい、ポイント2、
うん、
あの演出が現代の技術へ蘇るってなんか
蘇る
昔あったんかみたいな、ね、話です、うんうんうん、ポイント1、発光
発光現代の技術、発光、
うん、光るんですよ。ドラゴンレイダーって電源入れたら光るんですよ。
もうロゴなんか出るんですね。
そう、ポイント2、移動、あの原作わかります、あれポチッとしたらピコピコピコって現在位置と、はいはいはい、あのドラゴンボールの位置が表示される
じゃないですか。広域の見え方とね、なんか
こう、そうそうそう、それがちゃんと出てくると、
ほうほう、
ね、方位センサーと三軸加速度センサーを内蔵し、移動に合わせて光源が近づく、ちゃんとドラゴンボールに近づいていくことによりこう、うん、ちゃんとこう中のマップも移動するということですよ。これ
あ、今の入る の VR とかでも内蔵されてるよう な多分3次元のセンサーがあるわけですね。
ポケモン GO みたいな感じですね。ポイント3、拡大、リューズをひねることにより光源の拡大縮小が可能、うん、これ地図の拡大拡張できるということ、ね、めっちゃ便利じゃないですか。
Google マップみたいなもんですね。
そう、ポイント4、劇中のサウンドと組み合わせた多彩な光演出、つかもうぜとかね、ロマンティックあげるよとかね、このドラゴンレーダーで聞けるんですよこれ。
そんなん原作なかったけど
いや、まあまあまあ、これはね
はい、はい、
めっちゃいいじゃないですか、
はいはいはい、ね、
でポイント3、
うん、
こっからですよ、
うん、
実際に電源を入れて探索モードを起動すると、
うん、
なカチッカチッカチッとドラゴンボレーダーを持ってドラゴンボールを探そう、
うん、
ドラゴンボールの方向に向かって歩く、本体を振ることでドラゴンボールに、ん、本体を振ることで振ることでドラゴンボールに近づく、
振ることで近づく、
うん、って書いてますね。
歩かなくていい の,
あの
ポケモン GO みたいな感じで
歩かなくていい、
車に引かれたりしない、
ドラゴンボールが近づいてくるっていうことですね。
勝手に来るやん、
勝手に来るやん、すごい便利ですね。
さすが、さすが近未来の、はい、現代の技術、
ね、でこうドラゴンボールが近づいたらドラゴンボールをゲットだ、
うん、
ってドラゴンボール7つ集めるみたいです、
うんうんうん、
でこれね、うん、すごいですよ、
うん、
なんとね、実際にシェンロンっておるんですよ。
おう、神の竜。
そう、僕ら知らんけどピッコロとかこの辺空飛んでるかもしれんからね。
そうですよね、うん、もう分かんない、ここは何の都なんか分からへんけど、
そうそうそう
そう、ね、西の都あたりですかね。
まあ多分あれ中国っぽいけどね原作はね、はい、
最有機ベースですから。
そうそう、で7つ揃えるとシェンロンが降臨、
うん、
どんな願いも一つだけ叶えてやろう、ではさらばだ
ピシュ
っていう演出があると。
ほう
ね、これね、ホームページに書いてるんですけど、
うん、
すごいですよ、こうもうちゃんとシェンロンが出てくる
て、ね、俺に見せられてる。
いや
言葉で言ってください。
そうそうそう、 バシューン。
シェンロン出てくるんですかこれ。
そう、シェンロンが出てくるんですよ、画面上に。
どこに
画面上に。
画面上ってのはなんかその
空が暗くなって出てくるんですよ。うわーってこう、うわーってなって、
どんな願いをシェンロン、そして願いを叶えたまえみたいなの言うんですよね。
そうそう、まあ、ポッポルンガ、ポッポル、それはテルペリットパロー、
それナミック星のポルンガを呼び出す時なんですけど、
ちょんまげーもダメですよ
それスーパードラゴンボール、今のスーパーのやつね。
そうそう、ドラゴンボール出現ね、これ素晴らしい、
うん
ね、どんな、ね、かシェンロンに叶わない願いはない、
うん、
これね、ドラゴンボール集めたら、
うん、
あの念願の願い叶えることができますよ、
うん、
これ、
うん
ね、いいんじゃないですか、これ。
もうこれだから、これ買ってドラゴンボール探したら願い叶うんですよ。
そう、願い叶うんですよ。どんな願いでも叶うって書いてますからね、これ
ジャロとかにもなんか言わなあかんレベル。
そうなんですよ、
どんな願いでも叶うって言ったよね。
そうなんですよ、すごいですよこれ、世紀的な発明ですよこれ。
でもね、そうそうそう、うん、ドラゴンボールこれレーダーね、
うん、
今画像見せてもらってるんですけど、はい、なんか背景なんかグレーっぽくないですかこれ。なんかドラゴンボールレーダーのこの画面って俺緑のイメージなんですけど、
うん、緑、あ、ほんまやね。
なんか
うん、
ちょっとだからドラゴンボールレーダーっぽくなくないですか
これね。まあ緑のなんかフィルムかなんか貼っといたらいいんちゃうの
いや、まあちょっとここから大人の話しましょうや、
はい、
うん、ちなみにこれまあそういうまあいろんな機能がついてると、
はい、
まあ問題はね、大人向けということでお値段ですよ。
あ、お値段以上ですね。
お値段以上っていうのはまあその、まあ、物のあれを見てみると、値段も聞いてみるとわからないですけど、
ちなみにねこれね、まだね、
うん、
予約受付段階なんですよ。
あ、はいはいはい、
まだね発送自体が2017年の3月、
まあまあ先ですね、
来年の3月、
うんうんうん、
やっぱりこう殺到しますね、こんな
ドラゴンネーム、そうなんかな、
ね、
はい、
多分こんなもんね、
うん、
みんながみんな買えるわけないじゃないですかこんなね、
まあそれはドラゴンボール探せるっていう
願いが叶うんですよ、
うんうん、
このもんどう考えても1億10億100億、
まあ、まあまあまあまあ、いやそれはほんまに1
兆円とかかけてでも
金持ちはそれでも買いたいですからね。
そうそう、1兆円ぐらいの価値あると思いますよ、うん、これは、ね、
はい、
その気になる価格ですけど、
うん、
1万800円。
1万800円、
何ですかこれ
いや安いんじゃないですか。
バカでしょ、
商売する気あんのかと。
バカでしょ、これね、
うん、
ゼロ3つぐらい足りてないよ。
これもうあれでしょ、うん、まあ、安すぎると、ふざけてるのかっていう話ですよね。
うん、おかしい。
もうマイキーさんこれも予約されたって形です
か、ね。マイキーさん予約した。
ほんまに？
うん、予約した。
ほんまに？
予約した。予約したよ。
ほんまに予約したんですか？
してない。
どっちや？
してないしてない。うん、
これまあちょっとここからそのね、
はい、
ボケちょっとボケとか省いていきますけれども。
はいはいはい。
まあまあ、僕がそのマイキーさんがまあこれを聞いてね、
はい、
まあ、ドラゴンボールレーダー的な、
うん、
まあこう大人に合わせたなんていうガジェット、
はいはいはい、
まあ、なんかこう例えばまあアップルウォッチみたいな感じでこう、まあ、スマートフォン的な機能も備えてこういろいろ多機能で、はい、まあ、そういうまあドラゴンボール探し的なアプリ的なゲームもできつつ、それドラゴンボールの音楽とかも楽しめつつっていう、うん、なんかこう時計的な役割とかこう、
はいはいはいはい、ね、
まあ何やったら LINE のメッセージも受け取れるよぐらいの、
なるほど、
なんかガジェットツールかと思ったんですけど、そうでもないんですよね、はい、これ割と
ドラゴンボール探すだけ
ね、
うん、で、あのドラゴンボール の、うん、あの当時のオープニングエンディング曲が聴ける、
うん、
しかもフルサイズじゃなくてテレビサイズ、
おお、なるほど、
うん、っていう感じですよ。でね、
うん、
対象年齢あるんですよこれ。
あ、あんの？
うん、8歳以上。
ああ、うん、まあまあまあまあまあまあまあそんなもんでしょうね。
そうなんですよ。ちなみにこれね、どうやって動いてるか。
うん、
単4電池3本。
夢ないな。電池で動くのこれ？
電池なん
です よ。強備、うん。USB で充電とかじゃなくて。
電池。
単4電池。電池式なの？
そう。
カプセルコーポレーションもあの、なんかいまだに古風な技術を、ね、
そうそうそうそうそう、なんかソーラーかなんかでこうなんかで電波受信したら勝手に充電されるとかね。
もちろん防水とかなんですね。
それがね、
うん、
そんなこと一切書いてないんですよ
こうあるじゃないですか、作中でもこうドラゴンボールレーダー持って海に入ってこう、うん、海の中でこうボールゲットするシーンとか、
ね、
う
ん、ダメですね。
ダメです。なんかね、すっごい中途半端なんですよこのグッズ。
はいはいはいはい。
なんでしょうね、そのまあ当時ドラゴンボール見てた世代、まあ、うん、僕らの年になってるわけじゃないですか、うん、Z 見てた世代。
うん、
まあまあ余裕で買える値段やし、
はい、
別にまあ高いっちゃ高いけど、まあまあ別に大人のおもちゃとしてね、
そう
全然高い、うん、買える値段じゃないですか。
ネタにもなるし
、うん、ほんまに一回限りのネタじゃないですかこれ。
そうですよ、
ドラゴンボールも振ってなんかね、
そうそうそう、う
ん、もうそうやってだからポケモン GO みたいにね、
うん、
リアルにこうもうパクったらいいじゃないですか、うん、ポケモン GO、うん、
はいはいはい、
でこう歩いていってこう、はい、歩数とか感知したりとか、はい、その場所を感知してドラゴンボールがあったりとか、はい、その何行ったらキャラクターに出会える
み
たい
な、なるほどね、
ほんならまあそうポケモン GO 的なこうムーブメントを生み出せる、
はいはいはいはい、
とかもうむしろスマホでよかったアプリでよかったんちゃうみたいな、
あ
アプリでドラゴンレーダーってやつやってあのスマホの画面にドラゴンレーダー表示されて、
そこはあの形がっていうことなんでしょう。
じゃあまあ100歩譲ってあのドラゴンボールレーダー型のスマホケース作ったらよかったです。
ちょっと言いたかったけどそれ
そういうとこそっちの方が良かったんじゃないかなって、なんかねその大人向けのちょっと嗜好品みたいなおもちゃなんでしょうけど、
うんでもねこれ強気ですよ、
うん、
準備数に達した場合予定期間内であっても早期に販売を終了させていただくことがございます。
強気なんじゃなくて弱気なんじゃないの、
ね、
一定数の予約だけでもこの辺でやめとこうかで受注生産にしとこうかっていう感じじゃないの。
これ開発費奥かかってるはずやないけどな
まあそのロット動かしてね、
そうこれね、
このライン動かしてて考えると、
そうなんです
よ、まあ、このサイトもまあまあしっかり作り込まれてるんでね。
そうそう、ブルマが若いっていうね。
そうそうそう、なんかこう、ね、YouTube のなんか動画貼ってましたけど、ブルマが声若作りして喋ってて気持ち悪かったですけど。まあ30周年ですよ。
そうですね。
はい、これもぜひ、これはもう今予約開始してるんですか？
予約開始が、今やってます。受付終了は来年の1月31日、23時まで。
これはもう Amazon とかじゃなくて普通にこの特別サイト。
そうです。
バ
ンダイのホームページから行けますんで。
あ、はい、アフィリエイトリンクはないんですか、そこに。
これないですね。
あ、そう、残念ですね。じゃあもう。
い
や
いや、アフィリエイトなんかしないですよ、
アフィリエイトリンクはないんだ、仕方ないんで、あのバンダイのあの
ホームページ、ね。そうなの、バンダイのホームページね。はい。
予約してみて、まあ、
リンク貼っときますんでね。
ドラゴンボールを探して、お願いを叶えたい人がね。
そうそう。
ただ、あの、神に、神の領域を超える願い叶えてくれなくて、うん、割としてんのそれはちょっと神の力を超えるって言われちゃう。
あいつ殺してほしいとかだったらそれはできない願いだ、
それは神の力を大きく超えたみたいなこと言い始めるんで、
そうそう、多分まあ犯罪とかそういうことには使えないんですよ。もうあの素直にね、エロに使ったらいいんですよ。エロに
ギャルのパンティーをくれっていう、
ね、そう、そんな感じでね、
パンティーひらひら
ひらひらひらってこう表示されるか、この画面に表示されるかですね
ぜひこれはじゃあ皆さん、あの下の説明欄のリンクから、
そうですよ、
飛んでいったバンダイのサイトから予約して、
そうそうそう、
ぜひ購入していてください、
はい、ね、僕のアフィリンクじゃないんでねぜひ購入してください
、はい、
僕はいいと思ったものしか紹介しません。
はい、
以上です。アネさん、
はい、
ちょっとね、
うん、
情報ってすごいなって
ざっくりしてるな、情報、まあ、いやいや、確かに情報を制するものは全てを制しますからね。
そう、情報ですよ、はい、これね、あの太古の昔からもそうですよ、
うんうん、
情報を制するものは戦いを制すっていうね、
うん、
昔から言われてるけど、
言われてますよ、これ言われてる、
ね、うん、でね、
うん、
まあそれは置いといて、
置いとく
まあまあそんなもんみんな、あのこういうラジオ聞いてる人は賢い、
あのラジオ聞いてる人は情報がね、やっぱどれだけ力持ってるか分かってるんで、やっぱこういう情報
を積極的にね、
惜しまないっていうね、
もう移動時間中であっても情報を取り入れるっていう、すごいね、こう素晴らしい頭のいい人ばっかり、
頭のいい人が聞いてますよ、ラジオ
ですけど、はい、ということでちょっとね気になる記事を発見しましてね、はい、紹介させていただきたいんです、はい、いいですか、
どうぞ、
はい、最近ねドカタ、
ドカタ、
廃刊行、
廃刊行
とかの低収入ドキュン職
ひどい記事やろ、記事ですか、
いやいやいやいや、
ひどいな、うんうんうん、はいはい、
まあまあまあ、
ドカタとかね、
ドキュンですよ、
ドキュン、
ドキュン、まあまあまあまあ、その廃刊行とドカタが悪いわけじゃないんですけど、ドキュン、うん、ね、
うん、
ドキュン職の間では 最近流行ってるものがあるみたいですよ。
ほう、何ですか。なんかアイドル的なもんとか、ちょ車とかそういうチャラい、
いや結構ね賢いんですよ、うん、こいつら。
おお、賢い、
うん、
インテリなんですね。
はい、偽装離婚。
偽装離婚、
はい、偽装離婚というものが増えてるみたいです。
偽装結婚ならぬ
偽装離婚、
詐欺でもなく偽装離婚、うん
うん、まあまあちょっと理由を軽く説明していくんですけどね、はい、まあまあな、ね、偽装言えてない偽装離婚、
うん、
これがそういう人たちの間に入ってるそうです、うん、で偽装離婚は美味しいっていう知識がこのドキュンたちの間では今常識になっててそうです。
偽装離婚美味しい、
うん、まあまあ例えばしましょう、
うん、
一生懸命働いて、
うん、
まあ、結婚してる家庭で子供が2人おるとします。
ドキュンの家庭ですか。
そう、う
ん、ドキュンのね、
はい、働いてて、もうそろそろ月末ですよね。これ今26日かな、うん、
26日
ね、収録してるのが、はいはい、手取り18万円。
あ、
これでは子供と嫁を
養
していくのはちょっと厳しい。
ちょっとしんどいですね。自分も遊べないし、ドラゴンボールレーダーなんか絶対買えないです
からね。ドラゴンレーダー買えないですね。ちょっとね、うん、あれなんですけど。で、ただね、
うん、
この状況から、なんとかせなあかんってこいつらやっぱり考えとるんですよ。
ああ、うん、いいじゃない、いいことじゃないですか。
お、ちょっと進歩しとるかなっていう。
よし、ネットビジネスも始めるかって。
まあそこはしてないみたいなんですけど、はい、はい。でね、そこで、そのさっき言った偽装離婚っていうのがありまして、
うん、
ほうほうほう、偽装離婚をすることで、
うん、
まあ、要は戸籍上は離婚という形にしても、まあ、一緒に住んでるというイメージですよね。
実際離婚はしてるんですね。じゃあ法律的
に実際には離婚してる。ただまあ普通には一緒には住んでるという形ですね、
うんうん
うん、で、まあ、嫁が女手一つで子供二人を育ててるっていうことに、
うん、
まあ、子供の、ね、親権を嫁に与えてということで、まあ、3人で暮らしてることにすれば、
うん、
生活保護が、
ほう、
月23万円はもらえると。
手取り超えましたね。
これを合わせるとどういうことですか、鋼さん。18+23は、はい、
41ですね。
ああ、賢い、
はい、
月41万円、
うん、
これやったら余裕のあるちょっと暮らしできません。
いや、もう全然余裕でしょう。
あのベルファイヤー乗れるじゃないですか。
ベルファイヤー乗れます ね、
ね、ベルファイヤー乗ってホイール変えれますよ。
変えれますし ね、ドラゴンボールレーダー1人1個変えますよ。
そうそうそう、夢を変えるじゃないですか。
変えます ね、宝くじも変えますよ。買うな、宝くじ絶対買うな。
いや、まあそれは置いといて。、はい、
はい、
これこいつらなかなかやるなって僕思ったんですよ。
まあ法を逆手に取ったというか。
そう、
うん、
ここでいやーこんなあかんで、何やねん偽装離婚はって大体みんな思うんでしょうけど、
まあ思うでしょう。
僕はちょっとお
やるやんけ
っていう、
お
う、
うん、おうお
う、ね、
うん、
賢いやんって
、うん、まあ悪いことなんでしょうけどね。
いやいや悪いことというか別にまあ悪いことはしてないでしょ別にね。
法には触れないんですか。
法には触れてないんでしょ。ただでもグレーゾーンやと思いますよ。
うん、
うん、
多分ね、
うん、
あのとかあの生活何法律的には OK かもしれんけど、その、ね、離婚してどうこうっていう、うん、ただ
そうそう
そ
う、
その生活保護は違法受給やと思うよこれ。
確かにね、うん、扶養家族にも入ってないからね。
だからまあ、まあ、一応 グレーというか黒やと思うねんけどね、
うん、はいはいはい、うん、まあまあ限りなく黒に近いグレーということにしときましょうか。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
はい、
僕らは別にね、まあ、あれですけども、
はい、まあまあそんな偽装離婚もしませんし僕はあれなんですけど、うんうんうん、ちょっとねなんか最近のドキュン賢くなってきてるなっていう。
ほう、
僕のね、
うん、
ドキュンのイメージ言うたらまああれですよ、車好きで、
うん、
ね、改造車乗り回して、
うん、はいはいはい、
風俗行って、
うん、
パチンコ行って、
スロット
キャバクラ行って、
うん、
まあまあパチンコ行って、
うん、
ちょっと儲けたら、
うん、
キャバクラ行って、
うん、
お金なくして、
うん、
でまた仕事行って、
うん、
っていう繰り返しじゃないですか。
あ、なるほど ね、
ね、そんな感じのドキュンやったんですけど、
僕のイメージはジャージでホームセンターうろついてるイメージです、
ね、ドンキホーテとかでしょ。
そうそう
ね、うん、そんな感じです。
そんなやつらですよね。
あのプレイボーイのピンクのこうなんか、
そうそうそう、
ジャージ、ね、ジャージ着た
嫁はんは絶対あのすっぴんでマスクして、
すっぴんでマスクして
金髪で
プリンっていうね、
そうそうそうそう、
頭プリンっていう、プリンってわかるんかなみんな、これ
わかるよ、
わかるんかな、
あの髪の毛の黒いのが生えてきてね、
そうそうそうそう、
うん、
はい、っていう感じなんですけど、うん、これちょっとなんかドキュン進化してますよね。
ネオドキュン、
ネオドキュン族、
ネオドキュン族、
おう、
ドキュンはこれネオニートみたいな感じでドキュンが進化して
情
報を得ていく、
そうそうそうそう、すごいね、インテリドキュンですよこれ。
インテリ東京ですね。
インテリ東京。こいつらなかなかやるな。
どっからでも入れ知恵したされたんでしょうね、これ。
これ。
自らそんなこと思いついて行動します？
そうですかね。なんか自分から何か俺のは現状変えなあかんねえ。ああ、離婚したいんやっていう。
離婚して生活保護受けたらって。
計算したら
ダブルやん、収入しか
も働かんでお金入ってくるやん、何かベルファイア買えるやんみたいな
っていうドキュンの、まあ、うん、あの気づきっていうところと、
うん、
ドキュン特有 の、 あの行動力っていう、
あ、ドキュン行動力すごいもんね。
行動はするでしょうから
ね、
うん、あ、考える前に動くみたいな。
そうそう、まあ僕もそうなんですけど
ドキュンじゃないですか。
いや、まあ否定はしませんけど、はい、はい、うん、ね、これなかなかやるなと、
うんうんうん、
なんかこういうところね、こうスパッとこう切り込んでいけんの、
うん、
なかなかすごいなと思うんですけど。
そうなんですね。逆にその、うん、まあその中流家庭のサラリーマンにはできないゲートですからね、これ。
あの
世間体とかあるしね。
そう、世間体と、あとやっぱりちょっとね、情入っちゃうもんね。
そうそうそう、
もうドキュンは必死やから、生きていくのに必死なんですよ。18万なん
か周りからどう思われようが関係ねえしっていうのが、
う
ん、
そうそうそう、
逆にこう強いの。普通のサラリーマンってこんなん、そこ偽装離婚しててなんか不正受給しててとか言われたら、あ、もう世間体がってなるけど、
う
ん、
そう、
で子供もどうこう言われてってなるけど、もうここの家庭はもう、
そう、
あ、そんなうっせえしみたいな。
そうそうそう、
で子供もどうせ後ろの髪長くてね、
うん、
もう 今そうなることもあるから、ヤンゲがヤンゲが長い子供がね、
あの辰吉丈一郎みたいな髪がしてるって
樹木屋みたいな、樹木屋君みたいなね。
樹木屋君最近はあのプロボクサーやから、
ね、そうだよ、まあ、そうそう、もう大きくなったよね、もう
それ、そうそう
そう、もう、あの今いつまでもヤンゲの樹木屋君じゃない。
そうそうそう、いや、めちゃめちゃなんか好青年やで。
好青年やこれ間違ったイメージ。
そうそうそうそう、
ドキュンに対する間違ったイメージ。
そうそうそう、フィリピンがちょっと危ない汚いという国と一緒です
よ。
まあ、それはごめんなさい、
思い込みだけで喋るのはやっぱいけないことですね。
はい、なんでね、で、あのね、僕も最近気づきがあって、
お、気づき、
気づき、
はい、
マイキーの気づき、
マイキー気づきがあった
わけです、はい、人間って大体4つの階層に分かれてるんですよね。
お、
大きく分かれたら、まあ今言うた偽装離婚するような底辺ドキュン、まあ、貧困層、
貧困層、はい、
貧困層ですよね、貧困層、
はい、
で、まあ、次に中流、
中流、
まあ、まあ大体年収300万以上から500万ぐらいとかそんな感じでしょうね、まあ普通のごく一般、
うん、
でその次に3つ目、上流、
上流、
まあ、まあ一流企業の人とか、
はい、
ね、あのそういうところの役員の人とか、うん、で4つ目、億万長者、
うん
うん、
で
4つあるんですよね大体、
うんうん、
これね、まあ順を追っていくと、
はい、
あのまあ底辺ドキュン今話した通り、
はい、
ね、こんな感じで、すごい金はない、
うん、
でも暇や、
うん、時間はあるでしょ、
ね、時間はある、
うんうん、暇やとか言ってそうですもんね。
そうそう、時間はない、行動力はある、
うんうんうん、
まあこんなイメージですよ、
うん、
まあ、これちょっとキーなんで覚えておいてくださいね、
はい、キー
ね、
はい、
で中流、
うん、
まあお金も時間もまあそこそこ
になると、そこそこどっちもあると、
うん、ただまあそこそこであると、
うん、
まあまあすごい
全てそこそこっていう
そこそこ、うん、ね、うん、上流、
うん、
まあお金も結構ある、
うん、
ただでも時間がみたいな、
仕事に追われて
るんですか、医者とか弁護士とか ね、うんうん、そんなイメージですよ、
うん、
まあ、金はめっちゃあるけど、もう車乗ってるけど、
うん、
お金使う時間ないよとか、
うんうん、
ね、そんなイメージですよ、
うん、
もう世間体もいいし、
うん、
あそこのお父さんお医者さんなんて、あ、すごいみたいな、うん、こう周りから中流底辺からこう眼差し、
うん、
憧れを抱かれるようなところですよ、
はいはいはい、
まあ上流は上流でもうほっときましょう、
うん、
まあ、ほっとくんですよ、僕も腹立つんで、はい、うん、で億万長者ですよ、
うんうん、
億万長者ね、暇なんですよ基本、
お
う、
う
ん、
おう、
だって何もせんでも権利収入とかでね、
はいはい、
金入ってきてるわけですよ、ただでもね金もあるんですよ、
うん、
で行動力もある、
おう、
ちょっとなんか似てませんこれ。
ああ、確かにこう上と下は似て非なるものではなかった、
うん、似て非なるものではなかったというか、なんかある程度のねこれレベルをクリアすると、
うん、
もうそこに戻ってくるんやなっていう、
あ、まあ、もうこうループしてるんですね。
そうそうそう、
ほうほうほう、
だからこれ底辺の人っていうのは、
うん、
こういう発想できるんやから、
うん、
すごい将来ね、
うん、
大きなビジネスチャンスとかつかめるんちゃうかなっていうお、これはすごいなって、
ほうほうほう、
ちょっと億万長者と似てるやんけ、
もう性質似てるぞって、何かこう、そうそう、あの何て言うんですか、あのバカと 天才は紙一重みたいな。
そうそうそうそう、だってお金持ちだってマネーロンダリングとか好きじゃないですか。
好きですね。
偽装離婚じゃないけど、うん、そういうやり方じゃないけど、まあ、海外に資産持っていて日本では、まあまあ、あんまあかんのはあかんねんけど、
うん、でも確かにそのなんていうんですか、グレーなことをうまく使うっていうところあるよね。
そうそうそうそう、法に触れてない、うん、まあもちろんその辺法とかも知り合いとかも要さんおるから、まあ、そういうのきっちり調べた上でそういうことやってるから、うんうんうん、まあ、資産がバンバン増えてる感じなんですけど、うん、これねドキュンにも学ぶとこあるなって僕思いました、
ね、あ、まあ確かにね、
うん、みんなドキュンドキュン言うてなんかもう偉そうやとか、うわ唾吐くなとかね、うんうん、思ってます
けど、悪いとかね、
そうそうそう、あれはなんなんやろね、ちょっとブランディングを変えるだけで億万長者になれるっていう、こう夢をもらったね僕。
ああなるほどね、
うん、どうですか、うん、
まあ、全ての人からこう学ぶべきものはあるって言いますからね。
そうそう、学ぶものはあるっていう、
まあ、確かこの生きるなんていうの、強さみたいな、こう必死さというか、
あの何マズローのなんたら欲求とか
ありますね、
うん、あれの一番下やんか、
第何階層みたいなね。
そうそう、うん、もうほんまになんか生命を維持するのに
ために
そうそうそう
行動するっていうマズローの欲求のね。
そうなんですよ、もうそこですよね、
うん、そこ人間味はありますよね一番。
そう、人間味あるし情にも熱いし、見栄とかね、
そんなものよりも、
そうそうそう、うん、あるんでね、やっぱりドキュンもなかなかバカにできんな。
ドキュンの話からマズローの話になるとは思わなかった。
いやいや、もうそうそう、いやちょっとなんか最近そんな発想しか僕しないんで。
まあ、まあ、何でもそうですね、決めつけてこ う,
そ う, そ う, そう、
あいつら何も考えてねえからって言ってる中流家庭の人よりもその偽装離婚してる家庭の方が裕福ってことですからね。
そうそうそう、
制度をうまく利用してるって、そうそうそう、まあまあいいか悪いか別にしてね、
まあ、正直だって41万あったらもう別にいいじゃないですか。
まあね、
別にその贅沢せえへん限り、なんか高級なもん食うたりとかせえへん限り、まあ普通に子供も学校行けてね、ええんちゃうやんっていう、手段は手段であれね、うん、だからそのドキュン、こういう記事書いて、こういう記事書いてて僕書いてるんじゃないですけど、こういう記事書いてるんでね、ちょっと見直さなあかんなと思った次第ですよ。
そうですね、
はいはい。
はい、というわけで今週もカニラジやってまいりましたけどね、
はい、
山明さん、このネジ屋さんがね、
うん、
不在の、まあ、一緒はまあ僕一人放送っていうのはありましたけども、
はい、
バトンを
お役に立てましたか。
いやもうこれはかなり視聴者の皆さんも
貢献できましたか。
あった、これはカニラジ最近来てるねと思ったんじゃないですか。
これは
マーキーさんのね登場で、
うん、いやまあまあね、別に鋼さんは喜んでくれなくてもいいんですけど、まあリスナーさんが、ね、
喜んでるじゃないですか、
僕は、ね、喜んでくれるんやったらまあいいかなと思いまして、
うん
うん、僕もカニラジ好きやしね。
まあ一リスナーとしても参加して
る、ね、そうなんですね、
うん、
まあまあいいっすね、こういうのね、たまに出るっていうの毎回嫌やけど、
まあまあまあ、なんとかと言いながらもまあ、はい、3週ですよ。
天の弱なんでね僕。
カニラジなんか別に出たくないし、ラジオなんか嫌いだし、
ちょっとベジータっぽかったやろ、ベジータって感
じツンデレ感
で、貴様と合体するなら死んだ方がマシだって言いながらこう素直に合体するっていうね。
早く貸せ、早く渡せ。
そうそうそうそう、
どうでしたかこのまま3週にわたってカニラジ、
はい、どうし、素直に言った方がいいかな。
いや素直に言ってください、別に嘘つかなくていいですよ。
いや面白かったですよ、
うん、
いや面白かった、
いやラジオね、
うん、
面白いと思いますよ。
いや喋んの僕好きですよ、でも、
うん、
なんか 2,3 年前ぐらいは大嫌いでしたけど、
う
ん、
そうですよね、あの、うん、ねえ、そのカニラジ始まった当初っていうのはほんまに嫌がってましたからね。
ほんまに嫌がってましたよ、
なんで喋らなあかんねん。
そう、
俺喋りたくないし。
そう、僕はあのその当時のマインドは、マインド
で、
ごめんなさい、考え方は、
はい、
もうあの誰とも接せずにできる仕事がしたいっていう ね、
ね、
マインドやったんで、
はいはいはい、
だからなんか職人みたいなことやってたんですよ。
あ、はいはい、
あのですね、底辺ドキュンですよ、
底辺ドキュンの
発想、
はい、
なんですよ、ね、 底辺ドキュンでさらに人見知りで最悪やったっていうね。
ああ、なるほど、はい、ドキュン特有のあの人懐っこさというか
ないんですよ。
なかったという。
ないんですよ。
それはちょっと痛い、
ね、全くなかったっていうね、はいはいはい、ただまあそんな底辺ドキュンでも頑張ればっていうね、うん、こうこれからもちょっと夢を見させるために僕は頑張っていきますんで。あ、そっちの方もね、誰も応援してないと思いますけど、共感できる方は応援していただければ嬉しいなと。LINE アットはいやいや、LINE アットは
3週間こんなことばっかり言ってますけど、
そのカニラジの LINE アットはもう登録しておいてくださいみんな、
うんうんうんうん、
ね、あのラジオのこう情報が一番最初に飛んでくるから、
ね、かもね。
そう、まあ、原根さんの気分次第ですけどね。
それはあの、まあ、ご登録者が増えて こちらのモチベーションが上がってきて、
だからね、あの原根さんを喜ばすには、うん、コメントメッセージもうほんま頼みますから送ってください、ね、そうすることで鋼さんが調子に乗っていろいろ調子に乗って配信しおるんで、ね、もっと持ち上げたってください。
それは間違いないですよ。僕はあの、ね、はい、その持ち上げられたら結構お、そうそうそうですか、そうそうそう、
あの
やろうかって言うタイプですね。そうそう
そう、ちょっとね、あの人にこう褒められると褒められて伸びるタイプですから。
それは間違いないですよ、ね、う
ん、もうあの別にツイッターでも何でもいいんで、まあ、あのコメント返しちゃってください。
怒られたらもうね、うん、どうにかしてやろうと思いますからね。
そうそう、まあ、あの別にいいですよ。逆にね、そのクソだって言われたら、うん、こう鋼さんベジータのような精神持ってるから、
反骨心、
そう、さらにクオリティのいいものを改善してね、どんどんどんどん
もう俺は戦わんっていう感じ
一時はそう言いますけど結局ずっと修行してたみたいなねっていう形で、ね、そうそう、
重力100倍のところで、
はい、はい、まあそんな感じですよ、うん、感じやじね、これからもちょっと僕は聞きながらも、うん、ね、
まあ、またちょっと
友情出演
とかもね、まあ
そう、
まだこの最、また最近マイキさんの声聞いてないなっていう、
そう、一言あったら僕出ますから。
そうそうそうそう、
ただでもさっき言うとこう3人の時は僕出ませんから、
ね、それやそれやる、それ言ったらなんか3、あの仲悪いみたいに思われますよ。
いや仲悪くはないですけど3人やったらね、うん、なんか難しくないですか。
そうなんですよね、まあ、あのバランス的にね、
そうそうそう、
あの普通に3人でいる分にはいいんですけど、ね、
なんかラジオしだすとなんかこのすごい、なんか一人が黙ってみたいな感じになるから、
まあそのちょっと
ね
ラジオのチームプレーはちょっとグダグダ、普段仲いいけど野球のチームにするとめっちゃぐちゃぐちゃみたいな、
ね、あの3人とも個人プレー好きなんでね。
そうですね、
そうなんです
よ、はい、
俺がなんでね、みんな、はい、
はい、まあじゃあね、うん、まあマイキーさん話を立てていただいて、まあ、まあ、メインのまあ、パーソナリティでありますね、ジアさんですけども、
やっと帰ってきた。
先ほど連絡をさせていただきまして、まあ、もう近々テロに、ついに、
うん、
ついにテロにあった。
やっとやっつけてくれたか、誰か。誰かやっつけてくれた。まあね、いやいや、まあ、彼ほどの才能を持った人を知らせてしまうのはね、
そう
ね。
才能の塊であり、地球のガンみたいな音ですからね。
いやいや、それだけ努力して
る。言ってますけども。
努力してはるんやな、
人
は。偉いよ。はい。
そんなね、ジアさんも、もう、ぼちぼち戻ってきて、
はい。ラジオ撮ろうぜみたいな。
そろそろあのフランス語なまりでね、
あ、
ボンジュールネジアですって言って、
フランス語ラジオやったら俺分かれへんからあのちゃんと翻訳入れといてくださいね。
あ、ついついフランス語が出ちゃうよみたいな。
もしくはこれ多分ね、
うん、
今 YouTube でこれ流してるでしょ、
うん、
フランス人が聞いてくれるよう活動向こうでしてたかもしれない
なるほど、
だからフランスはちゃんとね、こう YouTube であの翻訳機能あるから、うん、
あるある、
その辺もちゃんとうまいことやっといてください。フランス人がちゃんとカニラジ聞いても理解できるようにこう、
それフランスでも YouTube はそれはね、それは盛んでしょうから、
世界ですから、
うん、
びっくりしますよ多分。
カニラジ、まあ、ね、その日本が一番やはり多いんだけど、2番目に聞かれてる国はやはりフランスかなみたいな感じで、ね、
僕が広めたんだみたいな、こう
デジャーさんがね、
ネットラジオでフランスで一番普及してるのはカニラジだよっていうぐらい
の、ね、そらでもね、そら3 4週間も穴開けるぐらいですから、そらデジャーさんももう今頃フランスでも必死に
営業活動
してる。カニラジ。
営業言ったらあかんな。
営業、まあまあまあ、でも営業活動ですよ、カニラジ。
ね、
っていうラジオがあってね、ってフランス人に。そう
そうそう、ね、あの、キリスト教を伝えに来たザビエルみたいな感じで。
宣教師みたいな感じで、ね。
そうそうそう。カニラジって書いて
あった。カニラジって。はい、タナトス T シャツを着てるかもしれないですね。
タナトス T シャツ誰がわかんねえ。
死神ですから
ね。あ、まあ、そうそうそう。
死の神ですからね。
はい、ということでね、はい、また、ネジアさんと鋼さんが面白おかしくやってくれると思いますんで、
まあ、あのマイキさんには不評ですけれどもねお前らの話おもんないねんっていうね、マイキさんには共感を得れないラジオですけど、まあ、そんなマイキさんでも聞いてくれているというね。
そうそうそう、まあ、逆に僕が出ることで共感してくれてなくておもんなくてっていう波を作っといて、はな、ネジ屋さんが帰ってきてこうドカーンっていうね、
まあ、
やっぱこれがカニラジカニラジ最高だぜっていうコメントがブワッてくるかもしれない。
この 2,3 週間の会話じゃなんかもう
怪
しいよって、うさんくさいんだよ、
はい、ね、
聞いてらんないよ、もう聞くのやめるよ、
そう
そうそう、
帰ってきてほしい、
あ、
ね、 そういう方でも来週から面白いおかしい、
まあまあ、出る楽しみ聞く楽しみというものがあります、
ね、そうですね、
はい
はい、ということで、
はい、
今週はこんな感じで終わっていきますか。
終わっていきましょう。
はい、
ね、3週間マキさんありがとうございました。
ありがとうございました、はい、もうまた、今度はまた会う日まで、
また会う日までね、
はい、
はい、皆さんも楽しみにしていてください。
ありがとうございました。
それでは今週の相手は鋼と
マイキーでした。
おやすみなさい。さようなら。
さよなら。